じゃかじゃん、中村文明のみるみる元気が湧いてくる。今日は久しぶりに三重県の伊勢市に帰ってまいりまして、はい、今日はちょっとあんちゃんとオーリーと、はい、まあ、そこに、はい、あの長年お友達の大坪ちゃんと4人で今芝刈りに行って疲れているところでございます。
ある意味ボランティアですからね。
ね、
芝刈り
もいやー本当にボロボロでしたね今日は。
ねえ、だいぶ風
も強くて、
ね、
僕は、寝
てましょう。
難しいですねゴルフは。
ね、ね、
ということで今日は実はですね、あの坪は大坪ちゃんはですね、坪を、まあ、僕は、まあ、坪と呼んでくる、はい、坪は、まあ、僕の本の中にも 2,3、はい、回登場してもらったことがあるので、あの初めてお会いした人と名刺交換をするときに、はい、まあ、坪はちょっともう何年経つかなあんた。
もう11、2年は経ちます、
ね、11、2年、
はい、多分102年目やと。
今現在何歳だっけ。
39歳。
そう、だって出会った時20代やったもん。
もう26。
20代の頃から同じヘアスタイルなんよ。
もうずっとロン毛、ずっとロン毛で見てるからね。
いやもう坪は本当ね、20代の頃から本当にもうピッカリ君っていうか、
もう輝かしい、
輝かしいね本当に。だけどその輝かしさをかけらもあのコンプレックスに感じていないというか。
そうですね、
若干はあるんかなやっぱり。
若干なきにしもあらず。もうちょっとあったらもっとモテたかな。間違いなくね、もうトークとヘアスタイルで。
でもな、ツボがあの人と飯交換をするとき見てるとほんま面白いんよ。こう飯交換しながらその相手の目の玉の動きをこう見てるわけよ。で、あの、はじめまして大坪ですって言いながら目の玉が必ずその人がな、必ず坪の顔を見ながら頭をキョロキョロって必ず見るん
や。ほんと失礼な話ですよね。
必ずやな。
ほんと失礼な話ですよ。うちにしてみれば。
申し訳ないですけど見ますよね、絶対。いやいやいや、ヘアスタイルでしたらもう本当に。お嬢さんのヘアスタイルから。
そうそう。で、必ずそのさ、頭を前頭葉の方をこうさ、見たときに、それを必ず坪は見逃さへんわけよ。あ、今なんか目の玉キョロキョロって動きましたけど何か僕の頭気になるとこありましたとかって言って、いや何もそんな何も何もとかって言いながら、いやでも見ましたでしょ、今見たでしょ僕の頭とかって言って、いや見てません見てませんとかって言いながら、あのなんか距離感をな、
大体
キョコッとこう縮めるというね、もう坪の飯効果のパターンで、でそこでもうまず笑いをガーッと取って、
笑いますわね。
それとね、最近な坪の面白いのは、ツボと同じぐらい毛のない、うん、あの杉ってやつがおって、うん、まあこれはまあ結構ね聞いてくれてる人の中でもあいつも、うん、まあまあ有名人やからね、うん、あの、うん、文字職人でさ、
うん、ポッドキャストにも出てもらった、
ね、あ、出たことある、そうそうそう、あのありがとう、ひらがなでありがとうという字を、あのひらがなで愛という字を書いたりな、はいはいはい、夢という字を書いたり、うん、ひらがなで漢字を書くというあの文字職人、はい、もう坪と超仲良しでな、はい、よく一緒にゴルフも行くけど、
そうですね、
もうこの二人がさ、例えばこう講演会の後の懇親会とかで、その例えばこうまあ雨漏懇親会でいいけど、だけど、うん、その例えば女性の方とかと一緒に、いや文明さん写真撮りましょうっていうことになってしたら、はいはい、もう坪と杉は必ず、ああ俺らが撮りますよって言いながら必ずその女性の携帯をパッと手に取ってした瞬間に撮るふりしてさ、もうこいつ一瞬のうちにあのカメラが向こう向きのを自分の向きのインカメの方に変えて、コロッと変えて、ほいで、はい撮るよ、カシャカシャカシャカシャって練習で撮りますって、はいどうぞって渡したら、二人のスキンヘッドの頭のやつがもう気持ち悪いぐらい練習
かなり受けますよ、これ。
かなり受ける、
うん、この間の桑名の時なんかそれ20人ぐらいやったよ、ね、
やりました、やりました。
もうでもな、受けへんかったことが一度もないんだよ。もう女の人なんかもうな、固まりながら怒るよな、
もうね、もう速攻消してますよみんな、うん、速攻消してます、失礼な話ですよ。
いやそりゃそうでしょ、写真の中にスキンヘッド2人写ってるだけでしょ。
それがまたドアップやね、
ドアップ。ちょっと確認してくださいって言って渡すんですよね。見た瞬間ね、大体2秒ぐらい固まるの、みんな
固まる、
ちょっとみたいな、
固まるかキャーって意味上げるかどっちかやな、なん
かそうなりますよ。
この間なんか20人ぐらい連発だと思う、
やりましたやりました、
ほんま受けた、
受けますよ本当に、
受けるあれは受ける
です
、 ぜひあの自分の頭に自信持ってる人はこれをねぜひ
ネタにして
コミュニケーションの技に使ってもらえればと、
ね、はい、距離だけはグッと縮まりますからお客さん
と、まあ、好かれるかどうかは別として、まあ、とりあえず笑いというのは起こるということで、はい、まあまあ近しいですね、はい、実はこの久しぶりにあの昨日な久しぶりに帰ってきて、ね、それでちょっと中村家でね、あのこのあんちゃんとオーリーと、まあ、もう一人あのヒデとも、はい、一緒にもううち来いと、はい、でまあっていうのは俺がこの間までちょっとひょこっとニュージーランドという国に行ってきましてですね、そのニュージーランドに行ってきた時の話をこうその鉄板焼きやりながら食おうということに食いながら話そうということになってたんやけども、もうすでにもういきなりお酒飲んで酔っ払ってもうだから明日にしようかということで、それでこのゴルフアートになったわけなんやけど、けどまあツボもちょうど一緒なんでぜひともニュージーランド報告ということで、はい、いやいや何から話せばいいかなと思うんやけど、
まず 何目的で行ったんですか。
これはねあの、まあ、うちの息子が長男が中学3年生の大和君がですねニュージーランドの高校に行こうかと、
お
うん、ちょっとインターナショナルな、
いい、
ね、なんかねこれはまあ俺の半分は俺の希望でもあり、でその息子もなんかこう日本の高校でっていうよりもなんか英語をペラペラになりたいなとか、
う
ん、なんかこう世界中にこう友達ができたら嬉しいなとか、でまあねせっかくの人生1回しかない人生やし、なんか俺なんかね家も昨日もそんな話ちょっとしてたけど、あの息子はでもお父さんあの学費とか高いに違うのって、学費はまあ高いけど、だけどまあ俺と嫁はんってさなんかこう何も買わへんしさ、うん、まあ、見てて思うやろ、まあ、何も買わへんし、あんな穴いっぱい開いたさ
穴いっぱい
開いた借家に住んでてさでうちの嫁はんかってもうかれこれ車ももう12、3年乗り続けて、
うん、
でもう乗った距離も18万キロぐらいになるわから、でもだから嫁さんも車を買い替えたりともいいもせんしさ、で何もあの人も買わへんっていうのもこれは若い時から俺らは子供たちがまあ大人になるまではなんか稼いだお金というかこう貯めたお金っていうのはもう全部子供の未来のために使おうやっていうのをもう結婚した頃から約束事みたいに決めとったから、だから大人とお母さんはな何も物なんか買うことなんもないし、お前たちの未来と可能性に全部金使ってあげようやってそう決めとったから気にせんでいいねんって言って、そうやってまあ昨日話してあげたらまあニヤーって笑ってたけど、だけどまあでもイケイケ言うときながらもどんな国かも行ったことないし、いっぺん行ってこないかなと思って、でこれはまあ実はまあ本当はあのタイとかカンボジアの方にあのてっぺんの大島が大島君が文明さんぜひ手つくと一緒に3人でそのタイとカンボジアの公演をぜひやろうということ で大島から連絡をもらって、はい、よっしゃ分かったということで日にち聞いてたから俺らみんな1週間休み取ってたんやけど、はい、あいつ俺らに言うた週まるっきり1週間間違えとってそれがおかげで1週間ポポンと休みができた、で、はい、でもそれのおかげで本だったらぜひニュージー見に行っていこうかなということで、で、まあ、今回俺一人で行ってきたんやけど、だけど正直今までいろんな国行ってきたけど最高やったね、正直最高
最高、
まあこれは人それぞれ価値観バラバラやから、はい、例えばその大都会とかで例えばさハワイで例えたら分かると思うんやけど、ハワイに行きましたっていうんで、はい、ハワイに何を求めていくかっていうのって人それぞれや、
は
い
は
い、
それぞれですね、
例えばさオアフ島のあのワイキキビーチあたりでさリゾートホテルでこうリラックスしたいんだとか、はいはい、でやっぱりそこには都会がなきゃ嫌なんだっていう人はもうみんなオアフ島やと思うよ、はい、でアラモアナショッピングセンターとかでブランド物買ってとかさ、まあ、それはそれ別にいいと思うねん、はい、けど俺そんな全く興味ないから、俺なんかハワイに行くって言ったら絶対カウアイ島とか行くんよな、カウアイ島とかハワイ島とかもうそんな人の何にも住んでないようなもう大自然の楽しさみたいな、ああいうもうザ・アクティビティ系が大好きやから、だからもうハワイなんかやったらもう直接もうカワイ島とかに行くタイプやねんけど、だからニュージーランドはどう言ったらいいかな、まあ、面積で言うと日本の 北海道と本州を足したぐらいの広さ、うん、でもそこに住んでる人口はたったの460万人、うん、だから日本の27、8分の1ぐらいちゃうんかな、
それぐらいですね。
要するに福岡県の県人口が、
うん、本州と北海道、
北海道と本州に分散しているという感じかな。でその中でも、まあ、オークランドっていう首都がに大体150万人住んでるから、うん、約3分の1が一つの都市に集中して住んでて、あとはもうパラッパラで、そんなところで、だけどねすごい驚いたのは、俺ニュージーの人だと話をしてて、はい、すごいねなんか驚いたのは、日本はあんなにも物に溢れてて、はい、あんなにもみんな豊かだと思ってるけど、私たちから見るとものすごい貧しい国に思えるってこうやって言ってきたわけよ。なんでですかって聞いたら、だってねって考えてみてくださいって、日本の食料自給率ってねってこんなに低いでしょって、まあ、農林水産省の発表してるあれでいきゃ、まあ、この間も東野のね話の中でもその話出たけど、でも実質それは豚の餌とかさ肥料飼料のことまで計算に入れると 10% 台なんよ。だけどニュージーランドの例えば穀物とか、野菜たちの自給率は軽く 100% 以上、うん、で人間460万人に対して羊の数がなんと3000万頭、人口の7倍で、牛の数が約2000万頭、はい、ということで約4倍、うん、約4倍で、それぐらいのだから肉のことも自給率に計算すると 200% 軽く超えるんよ。でそこに向いてプラス魚のことを計算に入れるとしたら、これがね、俺今回ニュージー行ってる間、はい、例えばまあ一応オークランドにホテルも取っててんやけど、はい、だけどほとんどホテルには寝に帰っただけで、それ以外はだってね潮干狩りに行ったでしょって、潮干狩りってあの貝掘りよ、アサリ掘りでね、そのまあ向こうに、まあ、日本人の友達らが何家族がこう住んでるちょっとしたリトルジャパンみたいになってる、そういうところがあんねんけど、そこのみんなのところ行ったらもう子供たちがいっぱいおんねん、みんな3人4人の子供がおる、そんな家族ばっかりやから、ちょっとねみんな泊まれ言うてね、今ガキンチョ何人おんねん言うて勘定したら、あの日だけでも17人おったから、だからまだあと3家族ぐらいおるから20人以上おんねん、ちっちゃい子供らが、でもこの子たちが、まあ、言ったら誰一人変な話 DS やってる子なんか誰もおらんの、ゲームやってる子なんか誰もおらんくって、っていうのはもう周りに遊ぶとこ山ほどあってさ、はい、でだってあの大自然山ほどあった、だってあのロード・オブ・ザ・リングとかあのホビットっていう映画見たことある、
あ、見ました、
あの映画のロケーションロケは全部ニュージーランド、だからちょっと入ってったらあんな大自然の山とか、もう岩壁のすごいのとか、でとにかく空気がきれいし水がきれいし、うん、海がきれいなわけさ、うん、だって俺アサリ掘り行った時もな、一人50個しか掘ったらいかんって言われて、はい、50個しか掘ったらいかんのって、うん、それもみんなニュージーのルールなわけさ、うん、だって自然を大事にしようっていうこと でそれのせいで一人50個まで
制限があ
って、でそれをみんな守るわけよ、はい、けど50個取るったってほらな、砂浜って言ったって、まあ、日本の砂浜と比べたらもっともっと粒子の細かい、まあ言うたら泥みたいな、はい、田んぼの中みたいなあんな泥な粘土っぽい感じな
はい、はい、
で言うたら間口な 800m ぐらいの間口があって幅のな、はい、これで奥行きったって大潮でも何でもないねんで、だけどたまたま昼頃ちょうど潮引くと思うからっつって、これで車でピューと走っててちょっと行っただけな、ほったら引いてるなんて1キロ以上引いと
る、
そうでな、その泥の中俺 100m か 200m 歩いたところで、はい、文明さんもうここら辺でええで言うて子供が言うから、そうなんかって、でもね歩いてる最中からもう足の裏めっちゃ貝の丸みが当たってんのよ分かってて、もうめっちゃ踏みながら歩いとったから、
歩きながら貝寄るわみたいな、
そうそうそう、足の裏で分かんない、ではいはい、しゃがんでこの三つ股のあの熊手みたいなやつで一かきしたらもうそこで10匹ぐらい取れるの、10個ぐらい、だから50個取るの5分もかからんかった、
一瞬で
50個、一瞬、うん、もうだってみんな一瞬で取ってまうねん、全員1人50個ずつ、浜上がってったら、そしたらな、タダで使えるバーベキューコンロとかな、みんなタダで使えるん
だ、タダで使える
の、ほいで電磁調理器みたいなのもついてて、はい、これもう砂がだからさ、日本の砂みたいなあんなジャリジャリもしてへんから、泥なんで砂出しなんかなもせんでいいねん、水でガシャガシャガシャって洗うだけ、ほいで 大きな鍋にさ貝ガラガラガラガラ入れてさ、そこにでバターをポイと放り込んで、はい、あと日本酒ジャーっとかけてボン蓋したら、このまた貝がさアサリじゃないね、あれもハマグリとアサリの間みたいな、でかいのもでかいんやけど、なんかな丸みの厚さが違う、あもうモコってした丸みやね、これバカバカバカ口開いたやつ食うてみてって、めちゃくちゃうまいんよ、
うまいでしょ、
めちゃくちゃうまいの、
聞いててよか
った。ほんでさ、その横でその横でもう一つ大きな鍋でさパスタガンガン湯がいてさ、その湯がいたパスタとその塩の味気でな、もうボンゴレその場でやんねんけど、もうめちゃくちゃうまいんよ、もうワインガンガン飲みながら。これでまたそうかと思ったらさ、レインボー、お前魚釣り好きや
ん
か、
僕それ言おうと思ったんですよ、うん、トラウト、レインボートラウトです、
レインボートラウト、
ニュージーランドメッカ、僕友達とるもん、みんな
ニュージーランド釣り、まあ、おっつぼはだってあのサツキマスとかさ、お前サクラマス、あんた幻の輪取っちゃった、
サクラマス、
サクラマス、あれのやつ何十センチっつったっけ、
僕は70センチ、2.2キロ、
これはもうな奇跡的な話なんで、つぼはああいう渓流釣りのああいうの大好きで、ここで入札でな、わざわざ
あのね、入札のはそれチケットは外ったんですけど、黒部川は抽選、
うん、それは釣りするに抽選があるんですか、
そうそうそう、
100名、う
ん、限定100名、
日本100名、それは外れて、僕は九頭竜川っていうところで、うん、それは入れるんだけど、でも本当1日にね、もう200人300人入っても釣れるのは本当ね4人とか1日で、っていうぐらい釣れない、
魚の
テレビで前やってたけど、もう釣り人が九頭竜川に7年足を運んで1匹釣れるかどうかっていうような、本当釣れない、
それが桜マス、
桜マス、ね、
それの70センチを
大体、まあ、60オーバーなんだけどね、
サツキマスでどれぐらい、
サツキマスは40センチぐらい、
40センチぐ
らい、それも映りましたね、
あのトラウト、レインボートラウトっていうのは、
トラウトっていうのはマスで、
ニジマスの
ことやな、レインボートラウトはニジマス、
ニジマスのこと、 そうそうそう、そのレインボートラウトを釣りに行く
わけ、すごいニュージーランド、うん、メッカですよ、
あれもな、あれで看板に書いてあるね、40センチ以下は
リリース、
リリースしてください、40センチ以下はリリースよ、
いやいや、でかい、
40センチオーバーは持って帰ってもいいと、これで1人3匹までですって書いてある、ね、3匹もバーおったらもう十分やろ、でもそれがな、
むちゃむちゃ引くよ、
一瞬やで、一瞬あっという間ずれんの、
やったんですか、
あっという間、あっという間ずれんの、これそうなんだ、もう一つのやつは行けへんかったけど、ヒラマサ釣りに行こうかって、でもそれはちょっと時間がなくて行けへんかったんけど、ヒラマサはなんとな、ヒラマサってこれはまた海やけど、これはな80センチ以下はリリースしてくださいね、で80センチオーバーのやつはうちに持って帰ってください、いいそれも1人3匹まで80センチオーバーのヒラマサ3匹もうち持って帰られへん、だけどな、あの海辺の海辺のさ、家一軒一軒もさ、だって俺乳児おる間に茶色い土って全く見ひんかって、うん、だって全てのお家が芝生引いてあって、学校も公園も全て芝生、
芝生
で山の方見ても全部牧草が割っとってさ、羊がいっぱいおるからさ、だからな、グリーンしか目に入ってくるもんがないんよ、
いや、
ほんで俺な聞いたらな、お家がバー建ってんねんけど、でもな2階建てのうちはほぼない、みんな平屋ばっかり、でそんな中で庭のそのどでかい庭にさ、俺が世話になったその日本のみんなの住んでる家もな、庭になグレープフルーツの木とか生えてて、あの子供ら木の上バー登っててさ、上からグレープフルーツボボ投げてくんねんけど、これまためっちゃうまいんよ、オレンジとかグレープフルーツが、ほいで4軒に1軒はあのモーターボートが庭に置いてあるの、でだいたい 4.5 軒に1台は1艘はその船のある計算なんやて、だからそれぐらいみんな家族で海に遊びに行く、川に遊びに行く、そういう習慣があるから、海の漁師っちゅうのはあんまおれへんねんって、
なるほどね、
それぐらい自由にみんないくらでも取ってこれるわけさ、
豊富っていうのもあるんですね、
そうそうそう、だからオークランドなんか一番幅の狭いところの西側はタスマン海と、オーストラリア側はタスマン海で、東側は太平洋やけど、一番幅の狭いところはな、幅の狭いところは2キロしかないね、だから海に行くってそんなもんな、本当にちょっと行けば海なわけよ、でそんなところでアホみたいに魚が釣れるわけよ、でもそれはなんでかっていうと、ニュージーの人がな、日本ってものが豊かだけれど貧しいねって言って、はい、そんな顔して俺に言うかな、 じゃあ乳児はって聞いたら、乳児は日本と比べたら全然貧しいと思うけど、でも私らは不安が何もないって。だって食料自給率 200% 以上だし、魚のことまで計算に入れたら何百パーセントになってまうかわからんって。で畑いっぱいあって、でみんな川へ魚、山海魚釣りに貝掘りに行って、なんぼでも取れるからって。だから私ら別にお金がなくてもね、何も不安がないんやって。こうっていう言い方をすると同時に、あともう一つは、私たちは乳児で暮らしててね、何より安心して暮らしてるっていうんよ。でそれはどういうことかって聞いたら、あんだけの、それでもオークランドなんて都会なんで、そうやけどな、聞いてたらな、原子力発電所、原発なんて一基もないね。大半が水力発電、いわゆるダムで水落としてタービン回して発電する、いわばクリーンエネルギーはな、これは約6割から7割が水力発電、あと風力発電、地熱発電で、ほんの一部火力発電。それだけで、なんせな、街走ってても、もう紫外線量もすごく多いんよ、こういうの、はい、日焼け止めを塗るとかっていうのは、なんでか、はい、空気が綺麗すぎるから。
おお、なるほどね。
日本の何倍も紫外線はきついけど、日本はなんで紫外線が緩いかって、空気が汚いからよ。
そこでカットされる、
カットされるから、ね、だからニュージーの星もめちゃくちゃ綺麗。だって空気がな、だってね、聞いたら車を作ってるようなメーカーもないんやって。だから工業系の会社、工場が全くない。
工場がない、
だから、うん、ここなんか三重県やったとしたらさ、三重県なんか四日市に四日市コンビナートあるやんか、 あそこなんか行ったらさ、もういくつも何十個も工場があってさ、真っ黒の煙ボンボン上げてさ、で空まで黒く淀んでるやん。でもあんな煙を吐いてる煙突は全くないね。
へ
え、じゃあ工業製品って家電とか車とか全部日本のお風呂が回ってきますからって、それを安く長く使ってるだけなんです、ニュージーランドはって。でも日本のお風呂が回ってくるおかげで、ニュージーは全く空気が汚れない。だから川がきれい、雨がきれい、だから川の貝や魚がそんなに育つんだって。
なるほどね。
だって私たちは原発が一基もないところで暮らしてるから。だってね、30年前にもアメリカの原子力潜水艦が、
はい、
潜水艦やで、原子力潜水艦がニュージーランドに寄港というかね、少し寄るというような話がアメリカから来た時、
はい、
ニュージーランドは断固反対した。原子力潜水艦が立ち寄るだけでもやめてくれって、そんな恐ろしいもんこの国に立ち寄らんでくれって。でその時に絶対反対、国民が絶対反対したわけ、はい、でそれでアメリカが怒って20年間経済制裁食らった。それでも経済制裁食らってもみんな笑いながら、経済制裁食らったって大丈夫だと、食いもあんないからって、そんなもんごときでね、プライド捨ててまで首立てに振ることないって、そういう感覚よ。でも私たちから見るとね、なんで日本に54基も原発がいるんですかって、もう何十回これ聞かれたか。だって今福島の事故以来、この夏原発止まってるんでしょって、不自由なかったんでしょって。だったら全て廃炉にしてね、安全な国取り戻した方がいいんじゃないですかって。だってまた大きな地震が来てね、原発が壊れてメルトダウンしたらね、原爆落とされたのと同じことになるんでしょって。もしどっかの国と戦争みたいになったら、大きな爆弾なんか何もいらないじゃないですか。日本沈没させようと思ったら、小さなミサイルを直接原発に落としたら、原爆落としたのと同じことになるわけでしょって。そんな恐ろしい国に、そんな危険な国に、だって世界で唯一の核被爆国なのに、なんでそんな危険な国に暮らしながら GDP って言ってるんか、私らは不思議でたまらんっていうふうに言ってきたわけよ。って言われたら、でもさ、本当にその通りやよなって思う。
そうですね、今話聞いてて、そやなって思いました。
煙もくもく焚いてさ、子供ら病気になって喘息になってさ、でそれっていくらいい車に乗ったって、いくらいい値段の服着たってさ、ほんまに大切な豊かさってそんなことじゃねえんじゃねえかなと思えてきて。でも俺なんかな、だから自分の息子にニュージーランドっていう国のそういう考え方とか、自然とかね、このいわゆる空気や水を大切にする生き方とか、そういうものをあいつに学んできてほしいな。でその学んできたことをまたね、俺の息子の年代なんやから、
はい、
あいつがまた声を大きくしながら、
はい、
少しずつでもこの日本にできることは何かなって。まあ俺はさ、別に日本を離れて乳児に行きたいわけじゃないんやから、
はい、
乳児で勉強してきたことをさ、この日本で何か活かせれんかなっていう、そういう感覚で今言っとるわけやから。なんで一人、まあ たかが一人の今度高校生になるわけやけど、でもね、いろんなこと思ったよ。それでもやっぱりうちの子は、まあ、父親とかで野球もずっとやってきたり、走るのも早かったりするけど、でもね、乳児の日本人の子供らに聞いたら、文明さんって三宅さんの子供ってすごい走るの速いんやろとか、すごい走るの速いって、この間の運動会もなんか 800m で2位やったらしいよ、はいはいはい、でも俺の前走ったやつは三重県で5位やったやつやから、陸上部で5位に入賞したようなやつやから、でそれとほんの 2,3 秒差やったって言ってだから結構ええレベルいっとると思うんよ。でもそんな話してたら、そしたらニュージーのみんなが、息子さんね、絶対スーパースターになるわって、だってニュージーの子供たちって全然体力がないって言ってた。みんな日本の子たちはニュージーランドの学校に行ってと思うことらしいけど、はい、みんなやっぱりパンしか食べてないって、あの白いパンばっか食べてるんで、圧倒的に体力がないって。これでこんなな、あのなんかあの何て言ったっけ、あのケミカルっていう、ケミカルじゃないか、何て言った
サプリメント、
お菓子みたいな朝食、
シリアル、
あのシリアルを袋ごと昼ご飯で食べてたり、ポテトチップス一袋が昼ご飯だったり、
ポテトチップスが昼ご飯
ある意味な、そんな子供めちゃくちゃ多いんやって、だから日本人が本当に米を食べてきてね、はい、米を食べてきて、それで日本人の体力がそこそこあるっていうレベルはニュージーランド来たらスーパースターやって、なんである意味日本からニュージーのみんなに食育みたいなことで伝えれることもいっぱいあるなとか、だから高瀬とこうコラボしてさ、
はいはいはい、
だって前回東野とマリちゃんとのさ話の中で、まあ、突然あの名だきをさ急遽ゲストに招いてしたけど、あれのちょっと続編も言いたいんやけどさ、あの時あの録音してる時は名だきやっぱ相変わらず返事するのに 2,3 秒かかったりしてたやん。そやけどな、あの晩バーベキュー、さあ今からバーベキューに行こう言って録音止めたけど、あの後なバーベキュー行って、そしたら名だき結構ビール飲んだんよ。ほうでしたら、その後にさもうみんなで歌って踊って畑でもうカラオケやって大騒ぎしてんけど、名だきなエグザイルのチューチュートレインとか歌ってきてさ、そしたら何も遅れもせえへんねん、ちゃんとあの歌詞の色が変わっていく通りにちゃんと歌って同じようにぐるぐる回って、でもあの晩にお酒飲んだら、あいつ今までなんかこうな牛乳パック持ったまま2時間固まってたようなやつがよ、それがあの日の夜ね、夜中に俺いろんなこと話したんやけど、思ったら廊下のところでさ、みんなが暮らしてるあの家の廊下のところで、はい、文明さんって俺さって言って、お前なんかめっちゃ普通に喋ってますけどって、
すごいですね、
なんかお酒飲んだら俺なんかすごい喋れるようになったって言って、
が喋
もうお前毎日朝から酒飲んどった方がいいんちゃうかって言うぐらいめっちゃレスポンス早いんよ。ほんでな、その時も中村さん俺今日ねなんかスコーンと何かが抜けたような気するって言って、ほうでめちゃめちゃ嬉しいって言って夜中その話しながら、でもその10分後にあれ名だきおらん名だきおらんって探しに行ったら、名だき便器の横で便器がそしたらそこで可愛いんよ、もうお酒のバカとか日本酒のバカとか言いながらな、なんか涙流しながらゲーゲー吐いてたけどな、
便器抱えながら、
そうそうそうそうだけど少なくともええの、あの返事の遅かった名だきはあの日のたった1曲のカラオケから完全に瞬間に返事ができる子に変わったんで、あのあとあの録音したあのあとあの数時間後に
あの録音のワンシーンだけでもこう、
うん、
はい、
そう遅いの伝わったやろ、
もうレスポンスの遅いのはもう本当にすごく遅かったですからね、
やろ、だからまあなんかね、そういう高安とニュージーランドのなんかちょっといろんなことの架け橋みたいなもんもできたらいいなとか、またまあ息子行くこっちゃから、でもあいつもまた俺の息子やからさ、なんか野球もやって、はい、あれしてこれして昨日もあいもワクワクワクワクしてさ、
もういいね、
父さん俺もちょっとめちゃめちゃワクワクしてるわって、もう俺なんかもう胸バクバクしてるんやけどなんかつって、昨日も超興奮しててんけど、けどあいつ行ってしたら多分ねなんか俺の息子やしなんかネタ作ると思うから、うん、またそんなこともこう随時さこのポッドキャストの中
で
も
いいです、ね、
お伝えできたり、またねあの伸び伸びしたあの乳児での生活の楽しさみたいなことがね、うん、またこう伝えれたらいいなみたいなことも、ね、まあまあちょっと思ってるんで、
あれですよね、まあ、こう今年のいつから行くって言ってましたね
一応 新学年は2月から始まるね。
あ、2月から始まる、うん、ちょっと遅れてほ
んとに、ちょっと遅れてというか、まあ、2月からもうほんま行かそうかなと思ってるんで、早めに卒業させてもらえるようにちょっと頼もうかな。卒業式の日に、卒業式の日に俺が息子の代わりにはい、ね、卒業証書取りに行ったのかなと思って。
なるほどね。えらいでかい中学生
のそんなんできるんですか。
それはできるかどうかわからないけど、ちょっとまあ校長先生に、でもまあ卒業してさ、早うに卒業させてもらって遊ぶわけじゃねえから、向こうの学校に行くわけやからさ、だ、うん、からそれを考慮してもらえて、でもだって学校ほとんどあいつ休んでねえから、出席日数は十分足りてるんやし、はい、だってうちの高い席来てる引きこもりの不登校で学校全然行ってないやつらも卒業してるやんちゃんと、
はい、そうですね、確かに、
ね、確かに卒業してますけど、
引きこもっちゃいましてって、
まあまあそういうわけにいかんと思うけど、まあちゃんと説明したら大丈夫になるかなと思うから、うん、
じゃあ
ちょっと早めに
中学校を卒業せずに高校に入学して、
そうそうそうそう、
2月に、
そうそうそうい
いですね。
そしたら次の2番目の年子のさ、今中2のヒューガがさ、
ヒューガ、
お父さん俺1年ちょっと早めに卒業するってどうかなとか言ってるからお前調子良すぎるんじゃとか言ってる今あいつも多分小さな枠にはハマれんと思うからとか、
まあ、確かにヒューガが一番社長に似とるですからね、性格的には。
だからまあ同じ入試に行くんか、なんかこの1年の間にまた俺が別の面白い国があってなって見つけたらそっちへ見てまた発見されるかもしれんし、まあそれは分からんけど、まあそんなこんなでまた入試話なんかも ね随時お伝えできたらなと、
はい、いや
また岐阜の大坪正史を皆さんどっかでお目にかかったらですね、はい、100m 離れててもうわ眩しいっていう感じなんで
ですね、
で、まあ、暗闇で写真撮るときは結構役立つし、
ね、結構ね、ハゲーション起こしますね、ハゲーション
ハレーション
ハゲーションハゲーション
まあそんなことでちょっと今日はツボを交えながらの、はい、ニュージーランド報告ということでお届けいたしました、はい、中村文明のみるみる元気が湧いてくる、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.